文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。
お久しぶりです
なんか僕の知らないところでもちょいちょい、はい、いろいろあげてもらってるみたいで、
あ、はい、中村文明がいなくてもと言ってやらせていただいてます。
はい、ということで、
はい、
今回はちょっと久しぶりに僕も伊勢へ帰ってきてですね、
そうですね、
小春日和のこのまさに桜の花が綺麗なこの良き日に、
はい、
今回は、
はい、
ご縁塾の
そうですね、今年
お知らせをちょっとしようと、
第4期を2015年やろうということで、
ね、聞いている皆さんちょっとややこしいなと思われるかもしれないんですけど、ちょっと別物でご縁塾というのとご縁紡ぎ大学というのがこう2つありまして、
はい、
ご縁塾というのはそれこそもともとは、三幕出版の、鈴木さん、鈴木編集長とともに、まあ、鈴木さんがこのポッドキャストなんかもやろうぜとか、
うんうん、
映画作ろうぜとか、
はいはい、
それとかご縁塾とかっていうね、普段の講演で一方通行で単なるその1時間半2時間喋るという講演会じゃなくて、もっともっとこう深掘りした、うん、そんなことを学びの場を作ろうということで、ご縁塾っていうのをぼちぼち7年か8年前かね、あれ
2008年がスタートですね、
やっぱ7年前か、
そうですね、
でそれで1回やって、うん、ご縁塾っていうのはまあ4回コースで、まあ、月1、4ヶ月、
うん、
4回コースで、まあ、4回ともまあ全部僕が仕切り中心なりで、まあプログラムなんかはご縁塾の三幕さんの方でいろいろとこう考えてもらって、まあ、4回コースやる。で、全国から集まって、ね、ほぼ東京で、毎回ワークをやって、
うん、
で、月一東京に集まり、で、そんな全国からの仲間が、ね、つながり合うから、なんか日本が狭く感じるとかですね。
うん、
とか、まあ、そこでビジネスのきっかけが起こったり、新しい可能性が広がったりで、
そうですね、
なんかその、16万何がしという、受講料も、もう終わる頃には、なんかもう元取ったなんて言うてる連中も多々いたぐらい、そのまあ一期生の時にそれが本当に役に立ってんのかどうかということをまあ見定めるために1年間を置いて2期を開催し、また1年間を置いて3期を開催し、でしたらまあ2期3期と回を重ねるごとにまた内容もどんどん
そうですね、
肉付けがどんどんできるようになって、本当に今でも2期とか3期の人たちのつながり方っていうのはもうなんかこう、
いやすごいですよね、全国的に
尋常じゃない部分もあるし、また本当にね、みんなが今まで自分の中のこう行動範囲として使ってた範囲を軽くみんな全国に広げてね、可能性もまた収入もね、そういうものも含めてどんどん枠を広げたなという、なんかこう小さな子供が親から教えられてる、その親からだけ伝えてもらってる小さな枠の中で夢を考えてる世界から一気に大きな海原にこう飛び出していった瞬間に、こんな世界があったのかみたいな、そんなノリでこう羽ばたいていく過去のまあ3期みんなのまあ活躍もただ耳に聞こえてくる、その地方バージョンということで、
はい、
まあ、ご縁紡ぎ大学というのが、
そうですね、
で鳥取の米子と鹿児島とで、まあ、それは6回コース で、まあ、僕は1つ目の開校の時に、
うん、
挨拶兼ねてこうこうこういうふうに紡ぎはやっていくよっていうようなことをお伝えして、はいはい、で 2,3,4,5 という各それぞれのセクションは、まあ、僕以外のいろんな人たちがこう聞くとか、うん、話す、伝えるとか、いかに人を輝かせるかとか、なんかそういうそれぞれのこうテーマに沿って、こう6回コースで人間力を高めようというような、 まあ、そういうテーマでその地方地方でこう人が集まるというそれがまあ、あの2つの、ね、鳥取と鹿児島でスタートしたもんが翌年にはまあ8校開催され、まあ、今回また9校動くんかな。
そうですね、
9校か10校動くんかな。
9校、今8校確実に手が上がって、で9校目が手が上がりそうだっていうのと10校目も手が上がるかなっていう
のが、ね、そんな感じですね。なるほど。
日程がねちょっともうなくなってきたのも正直
なんですけど、ね、土日のね、うん、なんでちょっとそのご縁塾っていうのとご縁紬大学というのはちょっとこう別物という感じ、うん、まあご縁塾が親会で、うん、あのご縁紬大学は地方単体の動きみたいな感じではあるんだけど、うん、まあ、今回実はまあ1年おきでやってたご縁塾もちょっと2年間を置いて、
うん、
今回新たにちょっとまあサンマーク出版さん主催で前はやっててくれたんやけど、
はい、
ちょっと今回からはまあ黒船主導でやろうということなんで、うんうん、僕とあんちゃんとでなんかこうどこにもないようなセミナーやりたいなっていうのをね、
うん、
ちょっとずっとずっと考えて打ち合わせなんか煮詰めてしてきて、うん、出た結果を発表します。
イエイ、
ダカダカダカダカジャンみたいな。まあまあ、僕がやりたいなと思うことは、あのなんかこうやっぱ椅子に座って座学で、
うん、
あ人の話を聞いてなるほどななるほどなって、
うんうんうん、
いくらなるほどなって言ったってやっぱりやってみなくちゃ自分のもんにはならんし、うん、でそのやってみる時も頭で動いてるのか、うん、こう体が反応するのかっていうのとはまた別次元のもんかなと、うん、でまあ、今回はできたらこう椅子に座って話を聞くというよりも、うん、体を動かしてご自分の中のアンテナを立ててもらって、
うん、
こう反応してもらうというような、うんうんうん、そういう4回コースにしてみたいなということを、
はい、
まあまあ思いましてですね、うん、でまあ実は今回第4期は、はい、あのまあ、4回コースプラスまあ1年後ぐらいには同窓会をしてみたいなと、
うんうん、
あれから1年経ってみんなどうやというそういうことをしてみたいんやけど、
うん、
あの、まあ、1回目はぜひ僕の生まれ育ったふるさと、
はい、
三重県の大杉谷でですね、まあ、テーマは自然との対話ということで、
うん、
そして第2回目は9月に今度は多賀衛星日本でまあ言ったらこうマリちゃんが、
うん、
ね、あの引きこもりの子たちとどう関わって、
うんうん、
で東野なんかがその彼らとどうやって向き合って頑張ってそしてそこに命を育ててるというね、
うん、
なんかこう都会でちょっと忘れがちな、
はい、
なんか全てのこのなんかなお金という全てのものに化けるこの便利なツールにちょっとみんな、うん、あのなんとなくそれにこう流されすぎてて本来は金なんか紙切れのお金なんかよりも現物のお米の方がやっぱり絶対に価値があったんじゃなかろうかという、うん、そういう現物の、まあ、命というものを感じるものにしたいなと命との対話ということ で、
うん、
で3回目にはまた一転して場所を変え今度は鹿児島の、
はい、
あの知覧の特攻平和会館にですね、うん、まあ、僕も20歳の成人式の時には自分の命の使い道っていうことを考えれということで、まあ、知覧に行ったあの日の衝撃というか、
うん、
自分を見つめ直す要因はもうなんか他のものには代え難いものがあったから、うん、なんかそういうものとの向き合い方をぜひしてほしいなと思うんで、
うん、
まあ、プラスアルファそこに西郷隆盛です。
そうです、
うん、
のこの間あの鹿児島にその下見というかいろんな話を聞きに行ってきて、
おいおい、
で西郷隆盛さん の、 あのひ孫さん、
うん、
西郷さんの、ね、
お
のうちのその一人のひ孫さんの方のちょっとお話を聞いてきて、
うん、
なんかその実際西郷隆盛さんって家ではこんな人だったんだよとか、
うん、
なんかその地元でこういうことだったんですよとか、
うん、
なんかその西郷さんを中心にあの時代ってものすごくたくさんのその歴史を動かした人たちが鹿児島から薩摩から出たじゃないですか、
うんうんうん、
は背景になんかこういう薩摩にこう脈々とある 五重教育っていうのがあるんですけど、うん、それの内容がこんなだったからこういう人たちが出たんだよみたいな話をいっぱい聞かせてもらったんですよ、その方から。でなんかそれってすごくこう今回の講義に当てはまるなと思って、
なるほど。
でその知覧と鹿児島の五重教育、西郷隆盛さんの話からの五重教育っていうので、ちょっとね中身がたっぷり濃くなりすぎるかなとも思ったりもしたんですけど
いや濃すぎるぐらいの方がどっちかというと、ね、1回目の三重県 その僕のふるさと大杉谷っていうのなんかは、うん、なんかこう言葉じゃない世界じゃないかなと思うんだけど、うん、まあ、あんちゃんとさよくこう話し方なんかの話してる時なんかも、はい、まあ、僕がすごくこうちょっと気にして喋る一つの喋り方のパターンに、
うん、
だいたいこう僕が田舎のふるさとでガキの頃こんなことして遊んだという子供の頃の体験を嬉しそうに話するやん、なんか鮎を取るとかうなぎをなんぼ取ったとかみたいな、あの時の僕の話っていうのはいわゆる子供性の話でさ、うん、で子供性の話からだいたいよく始めてしまうんやけど、そうすると聞いてる人たちも全ての人が子供だった時代があるわけやから、都会であろう田舎であろう、でも自分の純粋だった子供の頃の自分っていうものをついみんなふと思い浮かべながらこう聞いてると、なんか不思議と素直に人の話が受け入れられるようになるんじゃないかな。なんで僕らね絶対大概この子供性の話から始まって、でお袋の話なんかもついついするけど、これはなんかどっか母性の話で、母性っていうのも誰しも持ち合わせた、ね、自分のことより他人を守りたいとか他人のために尽くしたいとかっていうような、そういう、まあ、順番で言うなら母性の話が出て、子供性の話が出て母性の話が来て、でその子供性のなんか純粋で素直だったそんな話があってから母性のこの安心感のある話が来ると、人間ってやっぱりこうとても素直になるかなと思うと、後に頼まれごと試されごととか、うん、少々技術決めて頑張るときは頑張らんかいみたいな話とかでガーンってどっちかやったらこう不正の話みたいなことをする、その時に正面からそのことをボンって受け止められやすいというかね、いきなり積極的に話すると人ってこう拒絶する部分ってあると思うけど、なんかその子供性と母性の階段を上るとなんか不正の話にこう愛情を感じるというか、
なるほど、
なんかね、そういうことをなんか僕なりにこうなんか天然のアンテナでそういうことをなんとなく感じて、でそういうことをちょっと意識して喋ってるわけなんやけど、なんかみんな誰しもこう自分とはしょっちゅう、ね、他人との対話っていうものはなんぼでもみんな日々日常してると思うんですよね。なんか他人といくら対話して会話してその他人の話からいろんなものに気づきとか、
うん、
だけどやっぱり掘り下げていくのは自分との対話やと思うよね。でもその自分との対話をいかにこの意味の深いものにするかっていう、でそこに他人との比較だけじゃなしに、この大いなる自然の英知というか、自然との対話があるがおかげで他人との対話に価値が出てくるのさ、この自然といかに向き合って対話ができるかということがベースにあるから、他人と比べず自分との対話に深掘りがしていけれるという部分っていうものが、だから俺は絶対にあるなと思うから、だから1校目の僕の生まれ育った大杉谷で、ぜひ参加していただく皆さんはね、もう1泊2日でたっぷり、まあうちのおかんなんかとも、接してもらいながら、僕がガキの頃にこうやって鮎を取ったとか、こんな風にうなぎを捕まえてとか、なんかそういう僕の生まれ育った僕の子供の頃に経験してたようなことと、まるで変わらないそういう体験を僕はいろいろレクチャーもするんで、そしてその山や川から取ってくるいろんなものでみんなでご飯を食べたり、なんか人から言葉で教えられること以上にこの自然から何かを感じるという、同じ1キロを歩くにも東名高速道路の1キロを車でほんの数秒間で通過する1キロと全く意味の違う1キロを歩くことで、目や耳やの五感を使うことでその手に入れることのできるそういう大切なものを、なんか僕はその時に目いっぱいみんなに伝えたいなというのが、まあ第1項大杉谷で、まあ第2項はまあさっきも言ったようにその命を育み育てるという北海道での第2項、まあ大杉谷が8月1日2日で
そうです、
ね、第2項北海道は9月の12、13、今回全部もう1泊2日で、
そうですね、
もう毎回泊まり込みでやりたいなと思うんで、
はい、
それで第3項は10月の31、11月1日、
はい、
これはもう史実との対話ということで、うん、まあ、大杉谷で自然との対話をし、で北海道で命との対話ということで、基本のどちらかというと言葉よりも体感する1回2回の後に、今度はもうがっちり頭フル回転してもらって、まあ濃すぎる2日間になるかもしれんって言ったけど、そりゃもう明日いよいよ飛び立つぞっていう命のせめぎ合いの特攻隊の人たちが本当に最後の最後に過ごした三角弊社という、そんなね、一般観光客がなかなか行かないようなそんなところにもいろいろ行き、そしてその富谷旅館のね方々にもいろいろとお力貸してもらって、本当に自分らが泊まるその日は明日いよいよ出陣するぞというぐらいの気持ちで、なんかいろんな話をしてみたいし、で西郷さんのねひ孫さんからのお話なんかを、もう今回3回目はもう頭フル回転、そして全部の総括を最終4回目は12月の5日ということで、これはもうまさに自分との対話を初めてここでワークするみたいな、
うん、
そんな感じで、なんかこの4回通じてなんか自分の生まれてきた意味とか価値とか、うん、そこでできるであろう可能性とか、そんなものを本当にみんなで言葉を出しようって、うん、そして聞いた者同士が今度は応援をしようたりとか、うんうん、そういったことをしながら次からの皆さんの人生に何か大きな、
うん、
こうターニングポイントとなるような、
うん、
そんぐらいのあまり座らない研修というかね、
そうですね、
うん、
座学よりも行動学をちょっとやろうかって話を一番最初にしてましたからね。
そうやね、うん、うん、でちょっとまあ2年置いてのことなんで、ちょっとあの五円塾のね、ちょっとまた新たな五円塾第4期ということで、
はい、
あの相当練り込んだものを今年はやっていこうと思ってるんで、
はい、
でまあまあ1期2期3期の評判がなかなかいいからですね、
そうですね、
結構、まあ、まあ3期の時も結構争奪戦というか、あっという間に
2日で埋まったっ
すね、運転いっぱいになったっていうことなんで、なんでちょっとあの4月
4月の20日の、お昼の12時から受付
開始
にします。それ
も黒船ホームページへ、
そうです、
ババと申し込みをしてもらったら、
申し込みフォームのついたご縁塾というページでいきますので、
ほうほうほう、
そこを見といていただいて、その4月20日の月曜日のお昼12時に競い合って申し込んでいただ
きます。なるほど、まあまあそれまでにもうちょっと詳しいあの金額や日程のことなんかもね、
うん、
あの知りたいという方は、はい、ホームページで分かる、
ホームページでも分かりますし、
まあ、電話で問い合わせしてもらったり、
そうですね、うん、あとあの Facebook の中村文明ファンページにも随時載せていきますんで、
なるほど、
はい、そこ見てもらって、
まあ、そんな感じでですね、なので今回僕らがね、前回もまあポッドキャストで説明した話した、
はい、
あの勢いだけで手を挙げておみこし届けますって宣言して、この1年の間にもう奇跡が起こりまくって、
うん、
ね、3月に奉納しに行った時のまさに感覚はもう僕にとってはもう感無量なもんがあって、うん、まあ、それにねプラスこの4月の末には、
はい、
そのおみこしを、まあ、一緒に担ぎに、
うん、
台湾の皆さんとほんまに濃い関わりでやっていこうとする、そちらの方もあの台湾の方もですね、
ぜひ一緒に行きましょう、
ぜひ、もうこれはもういわゆる旅行会社さんに申し込んでいく台湾とは全く違う台湾になると思いますし、
うん、
その民族と民族のぶつかり合いというかね、
はい、
この民族と民族の関わり合いというような意味合いで、まさにその観光資源を見て、あ、台湾ってこんな国なんだなとか、台湾ってこんな料理なんだなとかっていう、なんかその表面上のものよりももっともっと奥深いものを一緒にみんなでね、
うん、
魂から体感する、そんなかなり面白い盛り上がりになりそうなんで、
うん、
まあ、台湾のこともひっくるめてちょっとまあご縁塾のこともあの自分を変えたいとかね、自分のこの今回の人生の可能性にさらなる大き なんかこう可能性を広げてみたいと思う方は、あのぜひあのサポートと何ぼかの道しるべは作れるかなと思うんで、
はい、
あのよかったらふるって、お調べいただきご参加いただけたらなと思っておる次第でございます、
はい、
まあ、桜の咲く頃にハッピーニュースが届けられたかなという感じなんですけど カピがどうか分かんない。そんな感じで、お届けした、今回の、
はい、
みるみる元気でございました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。